お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ゴーゴー日本語。日本語学習についての話題を第5木曜日にお届けします。第2回となる今日は、シドニーにあるニューサウスウェールズ大学で日本語を学んだ卒業生2人にお話を聞きます。ニューサウスウェールズ大学の日本研究プログラムは昨年50周年を迎えました。日本語を学び、日本を研究した卒業生が各地で活躍しています。さて今回の話題、AI の登場で外国語の翻訳通訳がより手軽にできるようになっていますが、その中で改めて自分の努力や経験を通じて日本語を学ぶその意義は何か、そしてその楽しさを聞きます。まずは10年ほど前の卒業生、香港出身のサリーチャンさん。今はメルボルン大学で日本語を教えています。
もちろん AI で例えば文法的な面でちょっとサポートをもらったりするのはあり得るんですけれども、即時に何かをするのと、あとは頭の中で違う視点を持っていくっていうところはやっぱり違います。やっぱり視点の問題と、たとえ言語以外のところ、日常的なところでも、まずは違う視点から見てみるっていうところがあると、やっぱり仕事がスムーズになったり、もうちょっと人との話し合いがスムーズになったりするんじゃないかなと思います。やっぱり心に届けたければ、もうちょっと自分の言葉じゃないと届かないっていうか、完璧な文法になるかもしれないんですけれども、個性が出なかったり、だから自分の言葉で自分の気持ちをちゃんと伝えられるようなことは、やっぱりその言語を話す、理解する、文化が分かるっていうのが大事じゃないかなと思います。
AI ではなく相手に直接反応し向き合うことで視野が広がると語るサリーさん。次に5年ほど前の卒業生、リキ・ウォームズリーさんにも AI について聞きます。リキさんは今はオーストラリアのテレビ局でデータアナリストをしています。
確かに翻訳、そのまま翻訳するようにはよく使えるかもしれないですが、そのサリーさんが言った通り、その言語に、そしてその表現の仕方に、その文化がつながっていて、ただその表現の仕方がそのまま文と翻訳しても、うまく意味が伝わない時がよく日本語であると思いますので、その言語そのものに、その文化と歴史、その時にあった歴史にもなんかつながっていて、それ切り離せないからこそ、その AI がただ翻訳したらその意味が伝わらないことがよくあるかのなんか場合が多いと思いますので、日本の会社ではね、いろいろルールがあって、そのルールも知らなければ、その 100% AI だけを使って利用して日本と交流したりビジネスするのはできないと思います。
大学で日本語を学んだ2人、日本語を学んで良かったことを聞きます。サリーさんです。
まず一つは、その人とつながるところ、人から学び、人とつながり、そこでやっぱり自分が変わっていくところがすごく大事だと思います。で、まあ、もちろんたくさんの言語があって、でも日本語が特別なのは、結構日本語教育はそこが上手っていうところで、自分の好きな、特にポップカルチャーで、があって、そこからきっかけに勉強になる学生が多いと思いますけれども、そこでクラスに入って、そこからまた本当に一生の友達が作れるっていうところですね。で、あと本当に将来、キャリア的に考えるのも、やっぱりネットワーキングっていうところもあれば、人との接し方が学べると思います。特に日本語の場合は。で、もちろん、あとは日本は、たくさん仕事があるっていうところもありますけれども、なので、ぜひぜひ日本語を勉強してください。楽しいですし、 まあ、人生が変わると思います。
力さんはどうでしょうか。
自分もやはりそう、サリーさんと同じように、もう一つの文化を、ただ言語を学ぶだけではなく、それと同時にその文化や歴史を勉強することで、そのもっと思い出に残るだけではなく、楽しくその言語を勉強するのが一番だと思っていまして、その勉強、日本語の文化に触れたおかげで、その日本に行って、そのただ日本行って旅行をするだけではなく、もっと深く、行った先の場所の歴史とか、人と人とと、触れ合ったり、いろんな人と関わるのが、可能性が、やっぱ言語を勉強することがあったからこそ、人と会ったりする機会があって、ただ言語そのものだけで勉強ではなく、もっと興味深く、その文化と歴史を勉強することで、もっと楽しく勉強することができると思います。
お二人は昨年10月に行われた大学の日本研究プログラム50周年の記念行事に参加しました。日本語を通したつながりの広さ、そして絆の強さを感じたそうです。
パネルディスカッションもちょっと参加してました。よかったっていうのは、本当に前、だいぶ前の、同級生とか後輩たちとか先輩たちに会えたのもありましたし、あと先生方と、まあ、キャッチアップするっていうところもありましたけれども、やっぱり、一緒に、みんなも100人近くだったと思うんですけど、100人と一緒にこう振り返ったり、今までの道をもう一回見てみるっていう機会になりましたので、すごく感動的でした。もう泣きながら聞きました。まあ、家族みたいなもので、正直私としては先生方が結構私のお母さんっていう感じなんですけれども、後輩たちと先輩たちとつながったり、もう家族みたいなものになっていて、5年ぶり、10年ぶり会ってない学生、後輩先輩たちに会って、もうすごい感動的 でした。
力さんどうでした？ 50 周年のイベントは。
自分もすごい楽しかったですね。シドニーにある日本語コミュニティ、日本語を勉強したコミュニティっていうのはあまり集まる機会がなくて、その50周年のイベントでは、もうたくさんのその日本語を研究した人、勉強した人がたくさん集まって、そして先生方もずっといていて、みんなもしていて、で、あと、自分も、その高校の日本語の先生が、そこのイベントにいて、その久しぶりにその高校の日本語の先生にも会うことができて、その高校の先生も、確かに UNSW で日本研究してたのっていうのを思い出して、そう、久しぶりにその先生と、会って話する機会もあって、楽しかったです。
ゴーゴー日本語。第2回はニューサウスウェールズ大学で日本語を学んだサリー・チャンさんとリキー・ウォームズリーさんにお話を聞きました。SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。